もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
次女の娘のことでちょっとご相談なんですけども。
あ、はい。あなたはおいくつですか？
61歳です。
61歳。
はい。
奥様は？
同じ61です。
61歳。
はい。
次女のっておっしゃったから、長女の方もいらっしゃるわけ？
そうですね。3人いるんですけども、長男39歳。
はい。
長女37歳、
はい、
そして今相談の、次女が26歳になります。
わかりました。
はい、
はい、でその次女の方がどうなさいました？
大学を卒業しまして、大学病院に就職したんですけども、
はい、
ちょっと離れてるところで一人暮らしになったんですよね。
はい。
一人暮らしになって5ヶ月後ぐらいに出会い系サイトでですね、ある男性の方と知り合いまして、
はい、
3ヶ月ほどお付き合いして同棲が始まったような状態なんですよ。
はい。
それで、まあ、その男性の方というのは、まあ、12歳ぐらい年上の方なんですが、
もう終わりになってるわけ？
いや、私でないですけど娘の話からです。
ああ、なるほど。おいくつぐらいなんですか？
37、8って言ってました。
はい、37、8。はい、
はい。それでですね、まあ、そこのマンションがですね、会社の方で用意してくれてるところなんで、ちょっとまずいんじゃないかと、他の人を入れて暮らすのはまずいんじゃないかということ
ですから。じゃあ、お嬢さんの住まいの方に来ちゃってるわけね。
そうなんですよね。
はいはいはい。
ベッドだとか、いろんなものを持ち込んでいるような状態なんで、うん、
はい、
ちょっと自分で借りてるマンションってないからまずいんじゃないかということでお話ししたんですよね。
はい。
彼と話しなさいということで、そこで話終わったんですけども、
はい、
そして何してる方っていうことで聞いたんですけども、会社員の営業をやってると。
はい。
まあ、それしかわからないと。勤めてる会社とか聞かないのかと尋ねると、まあ、そこまで聞かないし、あんまりそういうプライベートっていうか、そういうことを聞かれるのが嫌なような性格みたいなこと言うんですよね。
はい。
まあ、それで問い詰めて、勤めてる会社だけは聞きなさいよって言ったんですけども、まあ、それ娘曰く勤めてると言ってたのは嘘で、無職の方だったんですよ。
はい。
それで会社に行くと言ってパチンコをやって会社に行ってたと偽りして付き合ってたみたいなんですけども、はい、そんな嘘つかれてもうなんか平気みたいな感じにいるんですよね。
はい。
それで、まあ、今後どうしたらいいのかなと思って、このままにしといた方がいいのか、まあ、ちょっと男性と接触してお話しした方がいいのか、まあ、その辺がちょっと今悩んでるところなんですけども。
ああ、なるほどね。無職で家もないのかしら。
いや、アパートは自分では持ってるっては言ってるんですよ。これは全部娘からの話なんですけども、若い頃に一回結婚して離婚、まあ、すぐ離婚して、で仕事もうまくいかなくて、なんかちょっとうつ病になって、で、まあ、10年ぐらい仕事をしてなかったと。
なるほど。
いうことなんですよね。それでしたらどうして就職しないんですかと尋ねたら、まあ、自分はちょっと持ち病がありまして、
はい、
うん、その持ち病のことを言うことによって採用してもらえないと、
はい、
いうことで、なかなか難しい状態なんだということを娘から聞いてるんですけども。
これ全てお嬢さん情報なのね。
そうなんです。本人と一切接触してませんので、うん、
距離的にはどれぐらいのところ？
距離的にですね、150キロぐらいですから、車で言うと3時間半ぐらいのところなんですよね。
あー、なるほど。
だから頻繁にはちょっと行くこともできないですし、それでこの間娘と約束して会うことになりまして、
はい、
会社の社宅扱いなんだから荷物を引き払ってもらいなさいということで、それはもう即納得してくれて、荷物は今持ってって、今は娘の話では一緒に屋根の下にいない状態であるとは言ってます。
ああ、なるほどね。
そして就職もすぐ行ってハローワーク、次の日行ったよとかって、そういう感じなんですよね。
うん。今じゃあ生活費はお嬢さんが出してたの？
いや、そうでなくて、だからパチンコやってるから、パチンコの方でなんか30万ぐらい稼いでるようなお話と
あ、プロなんですね。
うん、どうか私よくわかんないんですけども、あと貯金が100万ぐらいあるようなことですね。
なるほど。
これも全部娘からの情報なんですけども、どうしたらいいのかなと思いまして
とりあえずこの男性の方の、あのご家族、
はい、両親は健在でいるみたいで、弟さんが一人いるって言ってました。
その辺は分かってる？住所とかは分かってないんですか？
分かんないですね。
ああ、そうすると今日のご相談としてはどうなります？
まあ、相談としてはあのこのまま様子を見ていった方がいいのか、それともちょっとあの17歳も上の方なんでね、ちょっと接触してどんな考えているのか聞いた方がいいのか、どうしたらいいのかっていうですね、その辺。
なるほど、
はい、
今日はですね、弁護士の塩野谷隆之先生がいらしてますので、
はい、
伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
もしもし、よろしくお願いします。はいはい、
大変ですね、心配ですね。
ちょっと、あの一人で暮らしたことももちろん初めてですね、社会出るのも初めてで、あの社会出てから5ヶ月ぐらいでこんな状態になったもんですから、私もちょっと心配なんですよね。
お嬢さん自身は、
はい、
どうしたいっていうふうにおっしゃってるんですか？
あの今無職なもんですから、
はい、
応援したいと、
ね、応援したい、
応援したい、まあそのあの無職の状態になくて就職活動するなりなんなり応援したいということを言ってるんですよね。
でもお嬢さんもね、ずっとこの男性に、はい、まあ、騙されてたわけでしょ？
そうなんですよ。もう付き合った時からもう偽って付き合ってることを分かっていながらもう許してる状態というか、そんなのは気にしないような状態なんですよね。
その騙されていたことについては特に
全然あのがっかりしたような感じも見せないですし、逆に私が応援するっていうような感じなんですよね。だから親がここでごちゃごちゃ言っても全然聞く耳多分持たないと思うし、もう来てくれなみたいな、電話しないでっていう感じなんですよ。
仕事もしてないし、収入はないってことなのね。
パチンコ屋さん行ってて、パチンコで収入あるみたいなんですよね。
でもパチンコはだってお金出さないとできないでしょ。
だからその辺が私もちょっと不思議で、あれなんですけど、娘はパチンコのパの字も知らないし、どういう世界かも分かってないんで、その辺の判断ちょっと分かんないんですけども、
貯金が100万ぐらいあるっていうのも、それも何か確認をしたのかな。
いや、それも本当の全部彼の話なんです。だからそれも通帳か残高証明書を見たのかったら、もう全然その確認もしてないし、もう全部彼からの話、娘の通しての情報なんですよ、私に来るのは。
なるほどね。で、離婚歴がある。
若い時に離婚して、まあ、子供はいないと言ってますけども、
でもそれも本当かどうか分かんないですよね。
そうなんですよ、全部あの娘からの話。10年ぐらい仕事してなくて、ゲームが好きな方みたいで、ディスプレイだとかそういうゲーム道具を娘の家に持ち込んでるんですよね。
で、一時期まあ同棲をしてたけれども、
はい、
まあ、会社のマンションなので社宅なのでまずいということで出て行ったと、
はい、
その出て行った先がどこなのかってことは分かってるんですか？
自分でもアパート借りてるって言ったんで、多分そこだとは思うんですけど、はっきり分かんないです。
お嬢さんは知ってるのかな？
知ってると思いますね。
知ってるけどあなたには言わないってこと？
そうですね。
お話伺ってる限りだとね、
はい、
お嬢さんがこう騙されていいかもになってる可能性はありますよね。はい、
そこが一番心配なんですよ。なければ越したことないんですけども。
それってだから交際する上で一番基本的なところじゃないですか、はい、どんな仕事してるかとかね。
そうですね、はい、
まあ、どれぐらいの収入があるかまでは分かんなくても、
はい、
どういう会社でどういう仕事をしてるのか、
はい、
でどういう生活をしてるのかっていうのは、まあ、一番基本的なところなんでね。
そうですね。
その一番基本的なところで、はい、嘘ついて近づいてきた人が、他のところでも嘘ついてないっていう保証は全くないですよね。
そうなんですけどね、はい、
ですから父親としては反対をして当然だと思うんですよ、
はい、
ただまあ私の弁護士としてね話をさせていただくと、
はいはい、
まあ、お嬢さんはもう未成年じゃない26歳であって、 どういう人と交際しようが、それはお嬢さんの自由だから、
はい、
親が口出しできることじゃないですよと。昔みたいに親の同意がなければ結婚できないとか、付き合っちゃいけないっていう、そういう時代じゃないですよっていうふうに、弁護士的にはそういうふうに答えざるを得ないんですけれども、一人の父親としてね、自分の娘の幸せを考えたら反対をする、まあ、反対をするというかね、きちんとした本当のことが分かるまで、そういうエビデンスが得られるまでは、そんなのはもう認めないよというふうに、そこは頑固な父親でいてもいいんじゃないかなと思います。うん、だから様子を見てる場合じゃないと思いますよね。
そう思うんですけども、下手にこう親がうるさく言って、うん、もっとひどくっていうか、もっとのめり込んじゃうとか、うん、
そこはもうお嬢さんにね、最初のところでこういう嘘ついてたんだから、今言ってることだってきちんと確かめなくちゃダメだよと。
あ、はい、
そうですね、うん、で場合によっては戸籍謄本を見せてくれとかね、
うん、はい、
そういうところまでお嬢さんは要求してもいいと思うんで、
はい、
うん、あなたが直接要求してもなかなか、うまくいかないかもしれないけれども、
はい、
それはお嬢さんにね、自分自身を守るためなんだから、きちんとそういうものは見せてもらいなさいと、
はい、
お嬢さんから嫌われようが何しようが、
はい、
もうきちんとそういう働きかけを行って、住所、
はい、
それからそういう、まあ、戸籍の関係、仕事の関係、
はい、
それから資産、
はい、
ね、嘘がないかどうか、別に資産がないからいけないとかそういうことじゃないんですよ、
うん、そうですね、
借金があったって、それが正直にちゃんと話した上で借金があるっていうことであればね、お嬢さんが支えてあげて、なんとか二人で頑張ってこうっていうのを応援してあげてもいいと思いますけれども、
はいはい、
でも借金があるのに、いや自分に貯金はあるんだというふうに言ってる男だとしたら、やっぱそういう男はやっぱり信用しちゃダメですよね。
はい、うん、
そのあたり の、 その身の守り方、自分の身の守り方を父親としてお嬢さんにきちんと伝えていって、
はい、
そこが一番大事なんじゃないかなと思います。
まあ、相手の方と接してくだとはしない方がいいですね。まず、
うん、ある程度の情報を得た上で接触する方がいいと思いますね。だってそうじゃないと、相手が嘘ついてても嘘でしょっていうふうに見破れないですから。
あ、そうですね、うん、はい、
だからそれはもう一刻も早くね、
はい、
情報を仕入れて、
はい、
でその上で、まあ、相手と会うんだったら会ってもいいと思います。
あ、分かりました、
うん、だけれども、全く無防備な状態で相手に会って、お父さんも一緒にコロッて騙されてたんじゃたまんないですから、
そうですね、はい、うん、
そこはやはりね、気をつけた方がいいと思います。だから様子を見た方がいいっていうのは、それは私は絶対反対。様子を見ても何にもいいことはないですから、きちんとアクションを起こしてお嬢さんを守ってください。
はい、どうも ありがとうございます。
今井先生に代わります。
あ、はい、すいません、
お分かりいただけましたか。
はい、分かりました。そう、実行してみます、
うん、この際だからあれですよね、少年先生。
そうですね、厳しい頑固親父であることも必要だと思いますんで、
うん、私はもう嫌われても何でもいいんですけど、うん、本当に分かりました。
はい、
だからその無理やり引き剥がすとかそういうんじゃなくって、会ってみたら意外にいい人だったりする場合もあるから、
うん、それも視野に入ってるというか、それも分かります。
そうそうそう、はい、だから基本的に抑えておいて、この人が、日本の中で何者であるかだけはきっちり分かってないとまずいから、それだけはきっちりしといた方がいいですね。
分かりました。
はい、
はい、どうもありがとうございます。はい、
それじゃあ失礼します。
はい、はい、ありがとうございました。失礼します。